1973年、皆さんはおいくつでしたでしょうか。1973年、皆さんは一体何歳でしたか。と言いますのも、いわゆるホラー映画と言われるものの傑作と言われる作品が1973年に公開されたからです。その映画はエクソシストと言います。エクソシスト、すなわち悪魔払いという意味を持つ言葉で、それがタイトルになっております。少女に取り付いた悪魔とカトリックの神父との壮絶な戦いを描いた作品であります。この作品はクリスチャンの多いアメリカで当時ホラー映画にもかかわらず興行収入第一位、そしてアカデミー賞の脚色賞、音響賞をも受賞した名作とも言われます。今でこそコンピューターグラフィックでいろいろな映像を作り上げることができますが、当時、1973年、この悪魔に取り憑かれた少女が、その声も邪悪な響きを帯び、この形相も恐ろしいものに変貌していく、その様は悪魔というものの驚々しい様が見事に描かれていたとも言えるでしょう。ホラーが苦手な方にはお勧めできませんが、私はちょうど中学生の頃でありまして、その世間の反響ぶりが大変印象深く残っております。今日の福音書の御言葉も、主イエスが耳の聞こえず舌の回らない人を癒す記事でありますが、人々がこの人を主イエスのもとに連れてきて、手を置いてくださるようにと願ったのは、マルコの一章の始めのところからずっと言われ続けている悪霊払いを、ここでも期待されているということであります。人々は主イエスのことを、いわゆる悪霊払い師、後にエクソシストと言われる、そういうものであると思っている節があります。しかし、主イエスご自身も、十二弟子を立てられた時にも、彼らを伝道に派遣する時にも、繰り返し、同じことが言われています。弟子たちに、汚れた霊に対する権能を授けた。汚れた霊に対する権能を授けた。つまりこれは悪霊を追い出す力を与えて、悪霊に苦しんでいる人たちを助け救うように使わしたということであります。で、実際、弟子たちは報告するんです。多くの悪霊を追い出し、そして油を塗って多くの病人を癒した。油を塗る。今、カトリック教会ではそれも一つのサクラメントの一つに入っていますけども、癒しのその特別な恩恵、恩寵でありますが。ですから、実は悪霊払いというのも、素朴に聖書を読んでいくならば、主イエスは何度も、いや、 積極的にしているし、弟子たちにもさせていて、主イエスにとってまるでご自分の仕事として認識し実行しているかのようにも見えます。エクソシストという言葉は後の教会の中でできた言葉でありますが、実質的に主イエスというお方は悪霊払い師、言うなればエクソシストであったということになるのでしょうか。ヨハネによる福音書がそれについて明確に語りますが、主イエスのなさった悪霊払いとそれに連動する癒しは、その奇跡はそれそのものが目的ではありません。そうではなく、それらの奇跡や癒しは印でありました。印、目的地はあちらですよと指さしている絵のついたマーク、印があります。私たちの教会では礼拝堂の街道の入り口のところに、礼拝が始まると扉が閉められ、脇のところに人が少しだけ通れる隙間が空き、そのところに小さな看板案内があって、礼拝が始まったらこちらからお入りくださいと言って、この指差しのマークがついておりますね。どうぞ後でゆっくりまたご覧ください。この指差しの印、あっちを向いてください。目的地はあちらですよ。あるいはあっちを見なさい。と指示しているものであります。こういう手を使った印というものは、若い人たちは特に、やはり Facebook と言われるあの中で、いいね。ここ数週間、週報でも、教会の Facebook にぜひ皆さん、いいねを押してくださいってお願いしておりますが、いいねっていう意思表示をするときにも、この握り拳の親指を立てて、いわゆる英語で言う good、いいねっていうのを、図柄にした絵に印になっているわけです。あれと同じで、主イエスキリストのさまざまな悪霊払いや病気の癒しというものは、あっちを見ろ、あっちを見ろと指さしている印であるというのです。ではどっちを見たらいいのでしょうか。それは、答えは教会が掲げる十字架であります。いや、厳密に言えば空になった墓という情景に代表される復活も含めてです。十字架と復活を見よ。主のなさる悪霊払いはその印であった。その見るべき先にあるもの、その出来事の本質というものを先取りして見せている印でもあったのです。本質、それは罪からの解放であります。罪からの解放、主イエスキリストが人の罪をすべて身代わりになって負い、借金に例えられる罪を完全に清算して、一円の借金もなく完済し、そういう形で全く許しを与えるという許しを見よと指さしている。完全に罪許されるということは、罪の報酬としての死に、主イエスが勝利されたその勝利に預かっていただいて、 主イエスの復活の命、すなわち永遠の命をいただくことでもありました。平たく一言で言うならば、天国に入れていただけるということであります。そしてそれを先取りした恵みをいただいて生きることができる、そういう救いを与えてくださるのが主イエスそのお方だ。その救いは人を虜にしてがんじがらめに縛る悪しき力、罪からの解放でありました。この人をがんじがらめに縛っていく悪しき力を人格的にもし表すとするならば、悪魔とか悪霊になっていくわけです。で、対話するわけです。この間のレギオンのとこもそうですね。お前の名は何ていう、レギオンって答えていく、あのやりとりです。この悪しき力の根源は何でしょうか。混沌、カオスではないでしょうか。混沌とかカオス、実はそれは分かりにくいことですけれども、すべての事柄の頭に無をつけるのが混沌であります。無、皆さんも私も意味のある人生を送りたい、そうでないって人は、まあそうでいいですけど、皆さん、そして私も意味のある人生を送りたい。しかし混沌の悪しき力に絡みつかれ囚われたならば、人生を無意味にしていく、あるいは無意味にされていく。皆さんは、そして私は、人生を目的を持って生きていきたい。目的を持って生きていきたい。しかし、混沌の悪しき力に絡みつかれ囚われたならば、無目的にさすらい、さまよう人生となる。皆さんも私も価値ある人生を生きたい。尊さが必要です。価値のある人生でありたい。生きてて意味がなかったなんてのは嫌です。価値ある人生。しかし、混沌の悪しき力に絡みつかれ囚われたならば、人生を無価値なものにしてしまうし、無価値なものに思えてくるでしょう。やることなすこと、すべての頭に無がつけられていくときに、そこには絶望しかありません。おそらく生きていけません。すべてを虚無に帰していく悪しき力、罪を犯し、罪に囚われるときに、その恐ろしい虚無の縄目に縛られ、黄泉にまで誘われ、そして黄泉でも、いつまでも死に支配され、苦しみと悩みから解き放たれることがない。しかし、ただお一人、主イエスだけは、この縄目から解放してくださる。十字架によって、あの惨めな敗北としか見えない出来事によって、そして誰もが信じようとしない復活において、罪の縄目からの解放、その救い、 それこそが福音であり、良い知らせなのだと聖書は言う。がしかし、実際聖書の中の人々はどうであろうか。人々の期待は、驚くような奇跡であります。それを見たくて、この人を連れてきた。この耳の聞こえず、舌の回らない人の苦悩を、本当に思って、何とか助けてあげたくて連れてきたとは思えない。人々の的外れな、すなわち指さしている先を何も見ようとしないで、興味本位、自己本位な思いで連れてこられたこの人。主は、この人だけをこの群衆から連れ出された。つまりこの人と一対一で、差しで向き合おうとされた。向き合うということは、その人を見ることです。それは、その人がここまで追ってきたものを、受けてきたものを、味わってきたものを、その歴史を、その痛みを、その苦悩をと向き合おうとされたと言えるのではないだろうか。そしてついに、解放の時が与えられた。聞こえない耳に、主はその指を差し入れ、その後、喋ることのできないその人の舌に、ベロに、主がご自身の唾をつけて、ほら、口開けて、ベロ出しなさい。まだ開いてないから、きっと聞こえてないわけで。ジェスチャーでやったのかもしれません。ほら、言われたらきっとベロをこうやって出したでしょう。そしてイエス様も自分の唾をつけて、そのもつれた喋ることのできないベロに、舌に触れる。そして言われた、エフファタ、開け。エファタ、当時の日常言語であったアラム語です。開かれよ。もっと厳密に言ったら、何時開かれよ。命令の言葉であります。これまでもしばしば主の言葉が権威ある言葉として出てきましたが、権威ある言葉とは、命令することができるということで、本当にその権威があるならば、その命令は実行されるのです。実行されました。その人を捉えていた、聞こえなくする、喋れなくする悪しき力から解き放ち、その言葉通り耳開かれ、舌解かれた。耳開かれるとは、音が聞こえるようになり、人の話が分かるようになったという受動的な受け身の出来事だけではとどまらず、声を発し、言葉を発するという能動的な積極的な出来事となりました。歌を歌うこともできるようになったのです。この人は聞くことができ、はっきりと話し、歌を歌うこともできるようになった。ここで誤解してはならないのは、この御言葉が今、現代において、なお耳が聞こえず、話すこともできない、 聴覚障害を負っている人たちに、まるで悪しき力にあなた方は囚われているんだというかのごとくに、悪霊に疲れているかのごとくのレッテルを貼るためにこの御言葉があるのでも、この出来事があるのでもないということです。もしもそんなレッテルを貼るならば、それは言語道断、全く的外れな、かえって罪深いことであることを知らなくてはならない。この聖書の時代にも、数多くの病める人、障害を負っている人たちがいながら、すべての人を主は癒したわけではなかった。それは、やはりこれらの癒しというものが、癒しそのものが目的であったのではなく、印としての目的であったから。だからちゃんと指さす先を見なくちゃいけないんです。私たちもそこを一緒に共に目を向けていきたい。この人が、しっかり聞いて、はっきり話すようにされたということは、主イエスの十字架による解放、許しが、天国に行く前に、すでにこの地上で歩んでいる中で、もはや失敗を恐れず、人から何と言われようともそれに翻弄されずに、積極的に主体的な生き方へと、この人を突き動かしたし、私たちをも突き動かしていくことになるということであります。自分で聞いて、自分で話す。聞く私、語る私。その私は解放された私、許された私。肉にあって、なお絡みつく罪があり、私たちはすぐにまた人の目を気にしてみたり、自分の努力の成果を人と比べてみたり、あれやこれや私たちにすぐに絡みついてくるものがある。しかし私たちは毎週この十字架のもとに、この礼拝に集められ、あのヘブライ書十二章にあるごとくに絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうと、ここに思いを新たにする。私たちはこの御言葉によって、解き放たれた私を新しく知り、信じ、そして聞こうとする。そして、話そうとする。この喜びの出来事を、なんと約2500年も昔、もう想像を絶する彼方、古の彼方、預言者が告げていた言葉が残されている。イザヤ書35章の御言葉に帰りましょう。冒頭の言葉、荒れの世、荒れ地よ、喜び踊れ、砂漠よ、喜び花を咲かせよ、野原の花を一面に咲かせよ。我らは荒れ野であった、我らは荒れ地であった、我らは砂漠であった。荒れすさんだ人間であった。乾ききった人間であった。死が支配する砂漠のような人間であった。そんな人間を、作り主なる方はこよなく愛し、その一人子の命をもって、罪の囚われから解き放ち、全く許しを、常しえの命を与えてくださった。私たちは、なお荒れ野であるが、なお荒れ地であるが、しかし今やそこに、命の水が湧き出、乾 川が流れ始めているではないか。だから花を咲かせることができる。エパタ、開かれよ。この言葉を聞いたならば、聞こうではないか。イザヤ書35章3節以下。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心をおののく人々に言え、大きくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神よ。敵を打ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。人を、悪しき力でがんじがらめにしてきた敵を、完膚なきまでに打ち砕き、悪に報いる神、今その方がここにも来られる。復活の主イエス・キリストに心の目を向けよ。恐れるな、見よ、あなたたちの神よ、主イエスを。さらに言われているではないか。五節。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。今日のマルクにいる福音書のあの耳開かれ、舌を解かれたあの人もきっと踊り上がり、喜び歌ったであろう。その人と同じように私たちも歌おうではないか。喜びの歌を。まだまだこの地上の人生、悩みも課題も多い。年を重ね、思うように生きることがどんどんできなくなっていく。しかし、喜び踊って一面に花を咲かせよとの、この言葉に促されつつ、私たちはゴールをはるかに望みみたい。十節。主にあがなわれた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。天の御国についに迎え入れられるとき、喜びと楽しみが我らを迎えてくれる。もはや嘆きも悲しみもない。それらは逃げ去ってしまうという。今ここに、私たちはその喜びを先取りする時を、場を得ているのではないか。それをこの舌を持って、この口を持って味わうように、ここに招かれてきているのではないだろうか。今日のこの御言葉に、心から誠にしかり、アーメンと言い、感謝を持ってこの御言葉を、パンとブドウ酒をいただきたい。求道している方で、もし自分もそう願い、そう求める思いを自覚できるなら、それは賜物、ギフトとして与えられた信仰であります。 ですから、臆することなく見舞いに進み出て、その信仰を告白し、洗礼を受けることを志願してください。最後にもう一度聞きましょう。荒れの世、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。エファタ、開かれよ。